この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。お相手は望月成美と
牧田光と
飯島啓司です。
毎週金曜日にお送りします。通学や通勤中、家事をしながら、眠る前の BGM にでも使っていただければ嬉しいです。それではお聞きください。前回の続きからお送りします。
というわけで、じゃあ次の話題は、3月8日の紙面かな。
あ、はい、
はい、
3月8日の
ちょっと遡っちゃうんですけど、1ヶ月ぐらい。3月8日何の日でしょうか。
3月8日はなんかこの3人の中で僕が言うのおかしいですけど国際女性デー、うん、ということでしたね、うんうん、はい。で、国際女性デー、結構朝日新聞は毎年それに引き付けた記事を発信してるんですけども、うん、これ新聞をめくろうの方でも言及をしていましたけども、今年は朝日新聞の朝刊一面でですね、ちょっと今までと違う取り組みがあって、うん、大事朝日新聞って書いてある一番右上のとこですね、そこが黄色く、ね、変わってるっていう、
うん、
これミモザの花、
うん、
国際女性デーのシンボルというかの花を大事にあしらうっていう取り組みが、ね、なされてたんですね。
いや、いつもそこってこう白黒だから、ほんとパッと目を引いて、その日届いた時にわー、なんかカラフルで鮮やかだなと思って見てましたね、うん、
実はこの日朝刊一面担当僕だったんですよ。そう、
なんか普段と違うことってあったりした？
いや、この大事用意してくれてたんで、うん、あのデザイン部の方とか、その僕のいるコンテンツ編成本部のデスクとかが事前にいろいろと協議して準備して、この素材というかデザインを面、その一面のパーツのところに置いてくれてたので、うん、僕はただそれをあのマウスでドラッグしただけっていう、はい、だったんですけども、この日はあの今その紙面があるんですけども、うん、この日はその大事の下のインデックス、今日はこういう面にこういうあののがありますっていう目次のところにもですね、いろいろなあの国際女性デーに関するシンクジェンダーの記事があったりして、もう前面に、あ、なんか
そう、そこもね黄色の枠がついてて、
そうなんです、
色がね綺麗だよね。
インデックスのところにも黄色い枠がついていて、もうかなりもう半分以上の面にこの、ジェンダーを考えるっていうあのワッペンがついていて、もういろんな記事が前面に入ってます。でさらに一面はあの頭、肩と3番って全部あのジェンダーに関する記事。
そっか、全部か。
そうですね、うん、だからまあ一面担当としてはもうこの日大事は普通に作業はなかったんで、まあ、作業は簡単だったんですけども、はい、基本的にこの国際女性デーに関する記事を全部組むっていうことになりましたね。頭がその単身の高齢女性、65歳以上の一人暮らしの女性は相対的貧困率がもう4割に上ると、でこれ男性よりも14ポイント高いってい う, こう結構、まあ、問題提起というか投げかけるようなのがあって、肩に国連女性機関の前事務局長の方がその戦争で非戦闘員のはずの女性も犠牲になってますっていうような、結構そういうそのジェンダーとか女性に関する記事が一面にあって、それ以外にもいろんな男女の格差の話みたいのがあってですね、全面広告もかなりその国際女性デーに関する全面広告がいっぱいあってですね、結構読み応えがあるというか特別な紙面になってるなっていうふうに印刷されてるのを見て思いましたね。
いや、私あのジェンダー研究を大学院とやってたんですけど、なんか その時の教授からあの急にメールが来て、なんか朝日新聞やるねみたいなの紙面見たよって言われて、なんか私がやったわけじゃないんだけど、ちょっと嬉しい気持ちになりましたね。でもね、本当色も統一されてるから、例えばその一面にあるグラフとかも黄色緑のグラフになってたり、
そうそうそう、
これはなんかわざとなのかどうなのか。
あ、これわざとですね。
あ、そっか、
はい、統一してると。
黄色ってなんかさ、 目を引くよね。
そうなんですよ、うん、これ結構見るとこの大事のミモザの色が綺麗で、うん、これ最初面のパソコンのコンピューターで僕が見てたら、これ明るすぎて大丈夫かなって思ってたんですけど、でも実際印刷したらすごい上品な落ち着いた綺麗な色でですね、さすがだなっていう風に。そうで、あの新聞をめくろうの方でも宮沢さんが この大事が変わったっていうのは見たことがないけど初かどうかわからないっていう話をしてたと思うんですけども、うん、僕もその時にそういう話を聞いて、まあ、検証は難しいけど見る限りないっていうようなことで、うん、あの我々がいつも見てる社員向けの社内のポータルサイトってあるじゃないですか、うんうん、あそこ見ても多分初っていうふうに書いてるのでちょっとね検証は難しいんですけどもこう初めて変えたんじゃないかっていうことでかなりメッセージ性がね強い使命になったなっていうふうに思いますね。
いや本当記事もいろいろ面白いのがあってぜひちょっと面白かった記事も紹介してもらっていいですかね。
そうですね。で、この日本当にいろんな面にこのシンクジェンダーがあって18面19面はもう見開きでですね特集面になっていまして、うん、言葉が変える女性と社会っていうふうになっていてですねこれあの記事も入ってるんですけどもグラフというか インフォのそのデザインの部分では女は愛嬌とか男勝りとかいろんな言葉がカードになって散りばめられていて、うん、でちょっとその言葉について考えてみようっていう無意識のうちにこう女性を縛ってる言葉遣いみたいなのがあるんじゃないかそれについてちょっと考えてみませんかっていう話を見開きでやっててですね、うん、結構面白いなと思ってこれ朝日新聞デジタルの方でもリッチページっていうんですかね、うんうん、手の込んだそのカードが散りばめられてるサイトがあるんでぜひ見てみてほしいんですけどもこういう例えばキャリア志向とかキャリア志向って言葉ってキャリア志向の男性って聞かないよねみたいなキャリア志向の女性っていうことはあるけど男性って言わないこれって男性が働いてキャリアがどうっていうのは当たり前だけどキャリアウーマンみたいなのってその女なのに仕事をこう頑張ってる的なものが無意識にあるんじゃないかみたいなこととかそういうのがいろいろ散りばめられてて割と僕があこれが載ってんだって思ったのがあの左側のページに、うん、あの漢字3文字でヤーミエディエって書いてるんですけどもこれ何かっていうと中国語で日本語のやめての当て字なんですね。ヤーミエディエってこれ僕北京に1年留学してたんですけど中国人だったらみんなわかるネットミームっていうかスラングっていうかで、うん、何かっていうと日本語でやめてってまあちょっと女性が言うというか、うん、そのまあ、子供とかもっていうかまあ誰でも言うんですけどその女性が何かを拒否する時の言葉やめてなんですけどもこれ日本のアダルトビデオに非常によく出てくるわけですね、うん、これがなんかこう乱暴される時にやめてみたいなでアダルトビデオじゃなくてもこうアニメとかでも女性が何か拒否する時にやめてってよく出てくるから、うん、なんかこう耳にちょっと入ってきたりするんですよ外国の人にでそういう意味でそのやめてっていう言葉をその中国のビリビリ動画とか中国の動画サイトとか見てたら、うん、みんなが認識してるっていうのは確かにあって、
そうなんだ。
そうなんですよ。でこれってよく考えたらやめろじゃなくてやめてっていうのは女性が拒絶するシーンで使われるっていう意味でここに、うん、取り上げられてて確かになっていうふうに女性が何かをこうされるときに拒絶するっていう意味の日本語がこうある種アイコンとして、
うん、
認識されてるっていうのは確かにこう役割語というかそこに性差があるなっていうのをちょっと僕も改めて思ったりしましたね。
いや私それ見た時初めて知ったのでそんなことがあるんだと思ってびっくりしてその日本の言い回しが中国で流行ってるっていうのがねびっくりしちゃったとこでした、
うん、なんかこの辺の役割語というかこう男女で言葉が違うみたいのをこう取り上げた記事がですねこの特集面の方に載っていてでこれ朝デジの方にもね、うん、載ってるんですよね。
そうそうそう、うん、でそれでこの記事朝デジの記事のタイトルで言うと女性もうるせえなと怒ったっていい性別の美学が広げた男女格差ということで今紹介してくれたみたいなその女性の言葉っていうのが払う問題について、去年女言葉って何なのかしら性別の美学の日本語という本を出した翻訳者の平野京子さんに、まあ、インタビューをしていますと、うん、でこの本に書かれている女言葉とはどんな言葉ですか というところからまず始まってるんだけど、語尾だね。語尾に、のよとかは、かしらなど使う。なんか普段使ったことないから何とも言えないんだけど、あとは、うるせえ、知らねえなど、なまった母語を使わない。
なまった、なるほどね。うるさいじゃなくて、せえって最後がなるってこと、
で、しり、畜生といった、ひご、ごめん、ひごって読むのかな、これ。ひごで合ってる？
いやしいごって書いて。
いや、馬頭語を使わない。お花、お砂糖など、窃盗時、をつける。感動詞は、あら、まあ、などを使う。敬語をよく使うといった言葉遣いのことです。
これ、ガルちゃんから聞くとさ、普段聞かなすぎて、すごいこう。
でもさ、いや、これ、私も面白いって、今読みながら思ったけど、これ、なかなかなんというか、逆に使ってらっしゃる方、いるか、いるよね、いるよね。いるよね。
人もいるし、私もこの1とかは、なんか大学になってジェンダー研究のセンターにいると、結構いろいろな人と出会うようになって、なんて言うんだろうな、女言葉をあえて遊びで使ってる人もいたりして、私もなんかふざけてなんとかなのよとかなんか言ったりっていう意味で使ったりはしてたかな。
なるほどね。
でも確かに使わなく、どんどん使わなくなってはいますよね。
なのかな。
なんか昔の日本の映画とか見たら、何々かしらとか言ってるじゃないですか。今なかなかね使わなくなってるような。
そうね、うるせえ知らねえなんてもう日常的に使ってますからね私本当に
ちょっとね、うん、何があるんだ日常でどうした。
確かに
どんな日常を送ってるんだって話だけど、
語尾はともかく何があったんだ、
ね、っていうか
そうそう、いや、まあ、まずこのなんかその女言葉という定義も踏もうと思って今読んだんですけど、でまあまあこの方平野さんはドイツ語の翻訳者であると、うんうん、でこの女性語の言葉、女性の言葉遣いに興味を持ったのはなぜですかということで、30年ほど前ドイツの小説にあった男性のセリフを、とっとと失せろこの野郎、貴様は疫病神だと訳した時、胸がスカッとして今までにない快感が走りました、うん、男の言葉には気持ちを解放させる効用があると気づいたのです。同時に自分がそれまで女言葉を使っていたことに気づき、なぜ日本には女言葉があるのだろうと不思議に思いましたと。ドイツの、日本文学研究者の方が書いている性別の美学という論考で、日本では性差というカテゴリーは非常に重要な要素だと指摘していると。で、当たり前のように男性と女性を区別する日本の発想は日本では根深く、こうした分類が男女の不平等を固めてしまう手段でもあるのではないかと記していると。これを読んだ時に日本に、女言葉がある理由がようやく分かったように思いますということで。
いや、この方、このドイツ語の翻訳者っていうことだけども、うん、なんだろう、あの朝日新聞にもそのジェンダーと言葉に関するガイドブックっていうのがこうあって、あ、ね、なんかその中にも、うん、こののよとかはかしらっていうのを、例えばその英語のもの、なんだろう、英語でインタビューしたものを訳すときとかに、映画でそれこそ使われたりすることがあるんだけど、なんだろう、こう、その人が女言葉で喋ってるかどうかって、英語ってわからないじゃん。だから、なんかそういうときに、こう、わざわざ性差をつけない方がいいんじゃないかっていうのも、確かそのガイドブックにも書いてあって、私もそれこそ、海外の方、何だったかな、海外にいた時の経験をコラムで書いてもらった時に、送られてきた原稿で、それこそその女性の鍵括弧が何とかなのよとかになってたことがあって、うん、なんかね、一応それ私一旦こう指摘してみたことがあったんだよね。
なるほどね。
そうそう、まあもしかしてここは普通になんとかですとかでもいいんじゃないでしょうかみたいな感じで、まあ提案はしたんだけど、まあ相手はそれはそれで、そのままでいきたいってことだったんで、まあそれはその尊重して進めたんですけど、まあそんな感じで、なんかね、新聞で、お届けする文章の中でも、この女言葉みたいなものってどう向き合うかって結構考える機会があるなって思ったり。
確かに、この平野さんもその、うん、日本の女性は馬頭語も使いづらいですねっていうクエスチョンに対して、英語なら嫉妬とかっていう言葉は映画や小説の世界でも現実世界でも男女ともに 男女ともに日常的に使うんだけれどもっていうふうに言っていて、で怒りを発散したり悪態をついたりすることが難しいことも日本の女言葉の特徴でしょう。ただ日本語はそもそも罵倒語が少ない。欧米の罵倒語を日本語に訳すにあたってバリエーションが少ないのは翻訳者共通の悩みだと思いますっていうふうにも言っているんだけれども、なかなか難しいですね。
確かにやっぱ役割語、なんか男女のその何々かしらとか、もしくはその老人の役が喋ってたらわしは何々じゃとかって
確かに老人もいる、ね、
ちょっとなんかアニメ的っていうかもう物語的すぎて、ハリウッドのその映画をそう訳すのって彼らがそう言ってるんじゃなくて、我々が日本語にするときにその偏見をこう再生産してる感じがし、
なんか
吹き替えじゃなくて字幕とかで見るとあれなんか英語でただ喋ってるだけじゃんみたいな、老人は別に普通に文で喋ってるだけだしとかって結構思って、
でこ
れなんかあれですよね、映画の翻訳とかでも最近変えようとはしてるというか、なんか数年前になんかラジオで聞きましたけど、今そういう翻訳でもできるだけその男女の何々かしらとかはやめようと、まあキャラクターにもよりますけど割とやめようとしてるみたいですね、映画翻訳でも。
確かになんとかだぜとかもさ、なんか
言わないですね、
漫画とかでは見るかもだけど、
なんとかだ
ぜ実生活であんまり言わないかもしれないよね。
まあ一人称は日本だとやっぱ俺とかは男の人は言ったり、女の人だったら私とか言ったりは、違いが生まれてしまうっていうのはあるかもしれないですね。
まあでもさ、それこそあのちゃんは僕っていう風にさ、一人称使ってたりとかさ、まあ少しずつこうなんかハマらなくてもいいっていうか、なんていうかそういう感じはある、出てきてはいるよね。
そう、なんかこのインタビューの後半でも、まあ、やっぱりこの最近では日本でも女性らしい言葉遣いが減りつつあるんではないでしょうかっていう問いかけに、若い世代ほど性差のない中立語を話していますということで、翻訳するときも、現代女性のセリフをだわのよと訳すことは少なくなりましたっていうふうにあったね。
そうね、
確かになんか女性でもね、普通にうるせえとかお前とか言っても違和感ないですよね、別に今は。
そうね、なんか私罵倒語で、罵倒語ってとまで言うかわからないけど、まあギャル語とかは結構使いやすいなって思ってて。
ギャル語とは
なんだろう、こうちょっとムカついたり嫌だなと思った時、えマジで超キモいんだけどとか、なんかうざーとかさなんていう、そういう形でだったら嫌ですっていう気持ちを伝えやすいなって私の中では思っててだるーとか、
なるほど、ね、
どうなんだろう、
なるほど、
ギャル語っていうのかなこれは。まあでもちょっと弱いか、まだもうちょっとパンチが。
そうね、この
だるとか言うんじゃないか
この翻訳者の平野さんも、あの日本のドラマの中では若い女性がすっとぼけんなカスとかクソがなんて言いながら浮気した
上手だな読み方がさっきのお花お砂糖と全然違う、なんかすごいおーって
そうですね、戻ってきた感じが
クソが、心の叫びがあるよ
なんて言いながら、
なんて言いながら、
なんて言いながら浮気した男性を吊るし上げていました。びっくりしたけれど嬉しかったですよ。ああ時代は変わったんだなと。で男女に関わらず随分乱暴な言葉を使うなと思うこともあります。でも本当に怒っている時や抗議するべき時は汚い言葉を使っていいと思うんです。不当なことを言われた時にうるせえなと言い返せば抗議していることが明確に伝わりますからと。
なるほど、ちょっと言い方を学んだわ。
いやこれはでもすごくなんかね、すごい私この一節はわかるなと思ったんだよね。なんか本当にイライラしてるとか本当にうんって思った時にやっぱ強い言葉で言うとやっぱ発散されるんだよね、私はね。だからもう本当抗議したい時は本当言いか言ってやる、言ってやりたいっていうのは大いにありますね、これは。
私やっぱそんぐらい強い言葉で言わないと伝わんないかもしれないしね、向こうにもこう、
それこそやめてのもそうなんだけど、なんというかやめろ、やめてじゃなくてやめろっていうだけでもやっぱり違うよね、伝わり方は。
そうですね、この記事でさっきのそのやめてについて、本ではこの方の本では日本の女言葉は命令ができないと指摘していると。やめろ、出てけは命令ですが、やめて、出てってはお願いや依頼ですと。とっさにやめろと言える女性は多くないのでは。 確かにやめてって手だからやめてくださいのなんか略というか、やめろは命令だけどやめては確かに、うん、なかなか強く言えないというか、
うん、そうなんだよね。でなんでこういう言葉が残ってるのかっていうと、性別の美学が日本では根強く残ってるからではないですかと。女性は丁寧でへりくだった言い回しが求められる、わきまえていておとなしく可愛い女は好ましいという価値観が見られますと。例えば女の子は黙れと言ったら注意したりたしなめする大人が多いのではないでしょうか、なんていう指摘もありますけど、これは本当なんというか、うん、こういう価値観は変えたいですね。
変えたいですね
私は個人としてはね。いやもちろんそういう、おとなしく可愛いっていうのももちろん悪くはないとは思うけど、それがなんていうか根強く価値観としてこう求められるっていうのはすごくなんていうか不平等だなっていうふうに思いますね、私は。
本当ですね。
うん、
僕もどっちかっていうと強い女性が素敵だなと思うので、ぜひぜひ変わってほしいなと思いますね。
いやそうだよ。
西村君は言える方、なんかこういう、こう拒絶とか嫌な気持ちがあった時にどうだろう。
いやでも僕は単純に性別は男ですけど、僕はどっちかというと言えない方ですね。僕は怒りとかを口にすることはすごく苦手ですね。なんかどっちかというと戸惑ってしまったり、その場で即座にこう指摘したり抗議したりっていうのは単純に性格として苦手だと思います。
確かにそれもね、そうだよね。それ別にそこはまた性差なく得意不得意って絶対あるもんね。
でもだからといって別にわきまえておとなしくなる必要はないんで、性別関係なくね、そのなんかあったら拒絶できた方がいいと思うんで。
そうだね。でも拒絶したり怒ったりっていうのはやっぱなんだろうな、まあ、シチュエーションによるけど勇気がいることも多いからね。
確かにそう言われたらなんか女性は特にだけど、男でも拒絶したりって結構単純に難しいですね。嫌なことあった時に、なんかパワハラセクハラされた時にやめろって言うって確かに男でも難しい気がしてきましたね。
それはそうだね。
でもやっぱり言葉をねちょっと考えてみるっていうのはいいかもしれないですね。
これはすごく勉強になったな、この記事は。
確かにこの特集面で言うと、そのやめてとかその女らしさの横には、他の記事ではその代名詞をこう変えるっていう、スウェーデンでは変っていう代名詞が新しくきて、これはその反と本がスウェーデンの、まあ、いわゆる he と she なんですかね、その性別で違ってた代名詞があったんだけども、変っていうのが、まあ、2つしかなかった中に登場してきて、まあだからこれは代名詞として中立的なものが出てきて、でまあこれがそういう何ていうか多様性っていうか、その社会の形と一緒に変わっていく中で言葉も変わってるみたいな。確かにそれで言ったら、まあ日本の認証代名詞とかめちゃくちゃありますけど、別にね女性が俺って言ってもいいし、まあ彼彼女とかはね違いますけど、そういうところも別に、あでも彼とか彼女って言わないな今
そうだね、あんまり
そうですね、それはあんま言わないですね、そもそも言わないですね、あの人か。
いやでも本当言葉ってすごいね。なんかこの、ね、特集のあの面の全体を紹介する文に書いてあるけど、言葉には人の行動や社会の在り方を縛る効果があるっていうふうに書いてあるけど、確かにいろいろ縛られてるところが多いんだなって思ったね。今のその認証の話もそうだけど、
確かにな。女は愛嬌とかっていうカードもこの中にあるんですけど、愛嬌の嬌とかも女編ですしね。
そうだね。
なんなら嫉妬とかも女編両方ですしね。
確かに。
まあなんかそれこそさ、ポッドキャストで一応喋るさ仕事とかしててさ、やっぱ言葉本当気をつけなきゃなと。気をつけるっていうか、なんだろうな、まあそうだね、気をつけなきゃなって思うよね。こういうの読むと改めて、なんというか無意識に使っていることとかも多そうだもんな。
や本当これカードをですねぜひネットのその特集ページではいろいろなあの皆さんの名言とかも載っていたりして、これちょっと私ヒアリングっていうかなんかこういうの作りたいんだけどどういうの入れたらいいでしょうっていうので何日さんが声かけてくれて、ちょっとあの私もおすすめを言いまして、それはサッカー選手のミーガン・ラピーノ選手なんですけど、ミーガン・ラピーノ選手 の, あの名言も載ってますので、ぜひ皆さん見てみて いただけたらと思います。
すごいねこれ、本当テイラー・スウィフトさんとかもいるし、面白いですね。
はい、ということでじゃあ次の話題に行きましょうか。
お話はつきませんが続きは次回お送りします。